聖書を朗読いたします。サムエル記上第16章16節から12節、第16章6節から12節です。旧約聖書の437ページからになります。彼らがやってくると、サムエルはエリアブに目を留め、彼こそ主の前に油を注がれるものだと思った。しかし主はサムエルに言った。容姿や背丈にとらわれてはならない。私は彼を退ける。私は人が見るようには見ないからだ。人は目に映るところを見るが、私は心を見る。エッサイはアビナダブを呼び、サムエルの前を通らせた。サムエルは言った。この者も主はお選びにならない。エッサイは次にシャンマを通らせたが、サムエルは言った。この者も主はお選びにならない。エッサイは七人の息子をサムエルの前に通してみたが、サムエルはエッサイに言った。主はこれらのうち誰をもお選びにならない。サムエルはエッサイに言った。あなたの息子はこれだけですか？エッサイは言った。末の子がまだ残っていますが、羊の群れの番をしています。サムエルはエッサイに言った。人をやって彼を連れてきてください。彼が来るまでは私たちは食卓に着きません。エッサイは人をやって彼を連れてこさせた。彼は血色がよく、目は美しく、姿も立派であった。主は言われた。立って彼に油を注ぎなさい。彼がその人である。ダビデという人物のこの名前のことは、誰しもがお聞きになったことがある名前でしょう。イスラエルの国旗に描かれております星はダビデの星と呼ばれますから、ですから、イスラエルを思い起こすにあたって、あるいは聖書全体を読むにあたって、必ずと言っていいほど思い起こされるのがこのダビデという人物であります。大きな人物です。それだけにこの人の物語には信仰の大切なものがたくさん詰まっております。王の大きさというのでしょうか、国力をどれだけ大きな国力を持つように導いたかということとか、そういうことを考えればソロモンの名前を思い起こす人もおられるでしょうけれども、しかしソロモンよりも明らかにダビデは聖書の中で重要な人物です。それはその内面的な心というものがクローズアップされていることによって、分かるところがあります。指導者の心、王の心、為政者の心です。そういうものが大切だと言っているのです。人間というものは、誰しもそうですけれども、いずれかの意味で自分の内面の心を自分の人生にこう投影しながら、映し出しながら、生きていくってところがあるでしょう。その心の中にあるものがその人の生き方の中にこう映し出されてくるものです。とすれば、強大な権力で投影できる、力をいくらも持つ為政者の内面というのは、その国のありように大きく関わるでしょうし、もっと言えば世界に覇権を広げていくような指導者のたった一つの心の内にあるものというのは決して小さくはない。世界はその内面のようにできていく。そう言ってもいい。結局世界というのはそう考えますと人間の内面の投影なのではないか。人間の心の投影なのではないか。皆さんも少し考えると、そうかもしれないと思いになるでしょう。 そこでダビデは、偉大な為政者としてその心を見られて王に抜擢されるのです。しかし、神様が面白いところは、ボロは着てても心は錦というようなところで、サムエルのきれいな心を見てそれを選ばれたのかっていうと、どうもそうではないようであります。確かに心を見られたんです。今お読みしたところでありましたように、神様はっきりおっしゃるんです。人は目に映るところを見るが、私は心を見る。しかし、ダビデのこの物語を読んでまいりましたときに、一体その心とは何かというのは、私たちが想像するような清らかな心みたいなものとはもう随分違う心がそこに読み取れてまいります。ダビデがその自分のいささか複雑な心を吐露する晩年の詩編を今朝の招きの言葉として読みました。サムエル記下の第22章であります。そこを開けていただいても良いと思うのですけれども、482ページになりますが、ごめんなさい、504ページになりますけれども、そこをご覧いただけますと、2節、3節を読みました。3節をもう一度読みますと、504ページ22章の3節です。我が神、我が大岩、私はそこに逃れる。我が盾、我が救いの角、我が砦、私の逃げ場、救い主。この言葉の中に、逃れるとか逃げ場、2回もこの短い言葉の中に出てきます。つまりこの歌というのは、ダビデが晩年に歌った自分の人生を振り返っているような歌ですけれども、その時にダビデが正直なことを言っていますが、自分は逃げる王だった、そう言ってるわけです。自分は逃げる王、どうでしょう、軍のトップとして逃げる王っていうのはちょっとやっぱり良くないかもしれません。しかし、そういう敵の前から逃亡した王様というのはあまりこのサムエル記の中にはなくはないんですけれども、そんなに多くはありません。むしろダビデがイスラエルで力を得ますのはやっぱり戦に勝ったからです。逃げなかったからです。勇敢な物語を多く持つ武人ダビデ、しかしその人生の終わりに歌った歌は随分その姿には似つかわしくない歌であります。逃げる王、しかしこうしたことの中に大変興味深いことですけれども、ダビデの何か非常に深いものがこう読み取れます。逃げることの健やかさというんでしょうか、我々はどこか真実に逃げ場所を得ることができたら、私たちの人生は本当に安定するでしょうし、本当に支えられるでしょうし、むしろ逃げ場を持たないことによって私たちは疲れ果ててしまうし、あるいは何かことが起こったときに、その起こったことの揺れが逃げ場がないばかりに止まらないってことだってあるでしょう。一方、このダビデという人はそういう意味では、自分は確かに王だ、一国をきちんと治めた王だという、そういう認識がありながら、しかし深い部分でよくわきまえているのは、自分は逃げ場を知っていたっていうんです。どうしようもない追い立てられた時に、あそこに逃げ込むんだっていうことをよく知っていたというんです。皆さん、そういう場をお持ちでしょうか。ダビデが一番追い詰められた時というのは、もちろん難しい敵に向き合いながら敵に追われるということはあります。特に先代のサウル王などという王様にはもう追われる、そういう物語がダビデの物語の前半にはあります。そこでも逃げていくわけなんですけれども、それもそれでダビデにとっては辛い経験だったでしょうけれども、しかしもっと辛い経験がその後に起こります。自分の息子に追っかけられるんです。自分の息子に殺されかけるんです。一体なんでそんなことになったかと言いますと、ダビデは自分自身のどうにもならない不始末、 そういうものに、立ち尽くしてしまったからです。自分の部下、有能な部下、そして、自分に忠義を尽くして限りなく使える自分の部下ウリアというこの男の妻バトシェバを横取りするんです。彼女の夫ウリアを激戦地に突撃させて、わざと戦死させ、自分の罪をなかったことにします。何回かこのダビデの系図が聖書の中に書かれますが、まあこのダビデが書かれるときに、系図にわざわざこのウリアの名前が登場、バテシェバの名前が登場してまいります。こういう罪を犯した王ダビデに対して、預言者ナタンという人がこれに対して直言をし、そしてその罪を糾弾いたします。ある例え話でそのことを問い迫るのです。一人の大変裕福な男のもとにやってきた客人のために、その裕福な男は貧しい人が大切に育てていた羊を奪い取って、そして振る舞ってしまった、そういう例え話です。この例え話を聞いてダビデは怒ります。イスラエルにそんな奴が生きていていいだろうか。そう言って、激しい剣幕で怒るのです。そこで、このナタンは言います。王様、それはあなたです。お分かりかもしれませんが、ダビデは、上辺では王として立派な掟を作り、そして、峻厳な裁きを行う。これ誤りなくやりましたから、だから国はそういう意味で安定したのです。しかし問題は、外に向けて厳しいぐらいに、王様あなた自分に向けてどうでしょう。外に起こった話には大変な勢いで立腹なさるけれども、あなたご自身にはどうなんでしょう。そういう問いがナタンの問いなのです。しかし、この話の大切さはここからなんです。何か秘密を指摘され、そしてその誤りを問い詰められた権力者が、それは王様、権力者よ、大統領よ、それは間違っている。そう言われたとき、どうするでしょう。こうやって殺される人はいくらでもいます。権力者というのは、公権力を従えています。あるいは法律だって作り出すことができる。そういう力を駆使すれば、誰かを殺して黙らせることぐらい、ある意味では簡単だ。そうかもしれません。しかし、ダビデはそうしませんでした。ちょっとそこ開けてみたいと思いますが、今日はダビデを通して聖書何箇所かこう、引っ張ってまいりますのでお許しください。482ページになりますが、サムエル記下の第12章13節、これはその預言者ナタンが王様を立ち往生させたところで、このダビデがどうしたかってところです。サムエル記下第12章13節、こういうんです。ダビデはナタンに言った。私は主に罪を犯しました。ダビデは殺さなかったんです。それがダビデが並み居る王様の中でも最も歴史に名を残している王である理由です。つまり、公権力を自分のために振り回さなかった。そして自分の心の罪に対して 自分の内面に対して正直に向き合った稀有な王様だ。権力者というものは最も内面から遠くなるものかもしれません。自分ではそれは分かっちゃいても、しかしそれに向き合ったら大変なことになるなんていくらでも理由をつけながら自分を保身するものでしょう。そういう王様いくらでもいるんです。今もいるかもしれません。ところがこのダビデという人は、もうそんなことしたら国もあなたも壊れてしまいますよっていうようなことをダビデは正面から受け止めたんです。私は罪を犯した、ナタンを殺さなかったんです、神を殺さなかったんです、神が生きたのです。ダビデのうちに
懺悔の詩篇ということを今朝は、この講読文で読みました。そこも実は聖書の方を開けていただいた方がいいと思うのです。詩篇の第51編868ページです。私は主に罪を犯しましたと、サムエル記の方はそれだけしか書きませんけれども、その時の悔い改めの言葉というものが詩篇の第51編には、長々と載っています。どうにもならない自分の罪深さを正直に認めています。でこの詩篇全体は後でお読みいただいたら良いと思うのですけれども、味わい深くお読みになったら良いと思うのですが、この話のために取り上げたいのは特に7節です。私は過ちのうちに生まれ、私は罪のうち、母は罪のうちに私を身ごもりました。8節、あなたは心の奥底に真実を望み、隠されたところで知恵を授けてくださいます。これはダビデの出生がどうだったかなんてことではありませんで、むしろダビデ自身が自分の中にどうにもならない自分自身の罪深さを知ったということでしょう。どっかから人生の経験として、どっかから自分の方に引っ張り込んだような罪深さじゃない。自分がおぎゃって泣いた瞬間から、いやそれ以前から自分の中に刻まれている、もういかんともしがたい自分自身の罪深さがあるってことを吐露してるんでしょう。分かっちゃいるけどやめられない、それが罪だ。私は、尾花明先生という先生に教えを受けた先生の一人ですけれども、横浜教会の先生でした。よくおっしゃいました。分かっちゃいるけどもやめられない、これが罪というものですって、そういう説教なさいました。いや本当にそう思います。分かっちゃいるけどやめられないんです。やり直せば経験値は上がるでしょう。もっと言えば、もし生まれ直すことが許されれば、我々はもっと賢くなる部分はあるでしょう。そういう種類のこともあるかもしれません。しかしもう一つの種類のものは、賢さでも覆さない愚かさ。我々がどんなに賢くなっても覆すことができない愚かさ、そういうものは依然として残るんじゃないだろうか。ダビデは敵をギャフンと言わせて敵を退散させることもできた武人であります。しかしその武人ダビデでさえ手なずけることができなかった自分の心です。自分の心がどうにもならずに自分の心に追い詰められているんです。でその時に彼は言うんです。先ほどの51編の8節を見ていただきたい。あなたは心の奥底に真実を望み、隠されたところで知恵を授けてくださいます。我々が本当に神を知るのはそこだっておっしゃるんです。 我々が本当に神を知るのは心の隠されたところ、ダビデはそれを知ったんです。神のもとに逃げ込んだんです。自分の心に追い詰められてどうにもならないときに、絶望するということあるかもしれません。ダビデも絶望したに違いないけれども、もう一つのことを言えば、絶望するからこそ神のもとに逃げ込んだんです。それを信仰と言っていいでしょう。まあ、そうは言ってもバトシェバに対してのダビデの不道徳で不誠実な行動によりまして、家族は大混乱いたします。ダビデには複数の妻がいましたから、まあ、腹違いの兄弟が存在しました。その腹違いの兄弟の中で一番上のアムノンという人が、その腹違いの妹に対して性的暴行を働きます。赤裸々に書かれています。そんなにはっきり書かなくてもと思うほど聖書の中にはっきり書かれています。その性的暴行を働かれたその同じ母を持つ兄弟アブシャロム、ダビデの三男ですけれども、この弟は、弟アブシャロムは兄アムノンを殺害します。恨んだんです。そしてそのアブシャロムに対する態度のゆえに、父があまりはっきりそれを裁かないということに対して、あるいは自分に対してもなんとなく疎遠にするような、そういう態度に気づいて、父に対してもういいと言って謀反を企てます。本当に殺されかけるんです。ダビデが一番つらかった、追いかけられた経験はこれでしょう。息子に追いかけられるんです。息子が刀振りかざして追いかけてくるんです。でも悪いのは自分なんです。どうしようもありません。ダビデが作った失敗というのは、その作った悲惨というのは小さくありません。そんな悲しいことはなかった方がよかったといえばその通りでしょう。しかし本当の神様の出会いとの場というのはそこだったんだって言うんです。隠されたところで知恵を授けてくださいます。なんか歴史の教科書にしたら、歴史の教科書が書かないようなことかもしれません。聖書案外そういうところ赤裸々に書くんです。隠されたところをわざと書くんです。ダビデの心がどう移ろったかということだって書くんです。そうしながらそこで神と出会ったんだ。だからダビデは真実に神に出会うことのできた稀有な王だ。しかしながらこのダビデの物語と別の人生というのはないんじゃないでしょうか。私はそう思います。ダビデの話はとってもよくわかる。そうでしょう。どうしても自分の心の中に、まあ、檻のようにして残るもの、上積みはどうでもいいんです。上積みは変えることができるんです。こんなものが浮いてきたって救って外へ捨てればいい。そうやって生活を改善することだってあるでしょうし、自分を鍛えることだってあるでしょう。しかし問題は、そうしてもそうしても心の奥底に檻のようにずっと残るもの。先日見れば罪深さしか残らない心。そうでしょう。しかしそれが神との真実な出会いの場だ。そのどうしようもない自分を引っ提げて神の前に逃げ込むことができる。神の眼差しはこの上なく鋭く、 我々のすべてを明らかにするでしょう。しかしそれ以上に神の眼差しは慈しみに満ちております。どうしてか、それ以上通ったら我々が消えてしまうからです。そのことをよくご存知なんです。先日見て残ったものはこれですって言って我々絶望しかないですよ。その絶望しかない我々に対して神様がだからお前はダメなんだって言ったらもうおしまいです。神の前に立てる人間はいません。いや、ダビデはそこを通った。その時に神様が慈しみだっていうことが染み通ってよく分かった。日曜日にこうして集まるのはその神の瞬間さに勝つ神の慈しみがあるからに他なりません。我々はもうここで我々が消え去るような問いを神様が我々にぶつけることはなくなった。そのことを心の一番深い部分で知ること、そのことが最も大切なことでしょう。砕かれた悔いた心を軽んじられない、先ほどの詩編はそう語ります。その心が立つ瀬を得るんです。神の前に、私がそのあなたを作った、しかも私はそのあなたを愛している、その愛に支えられてこそ我々はやっと立つことができる、その恵みを深く喜びたいと思います。祈りいたします。あなたに問い詰められても仕方のないものです。この上ない瞬間さを持って我々を追い詰めてしまわれれば我々は本当に達成を失います。しかしそのような我々に憐れみをかけ慈しみを注ぎ、それでもなお我々に居場所を備えてくださいます。どうぞ心の最も深いところで、我々の心の隠されたところで神を知る知恵を私たちに授けてくださいますように。あなたをまっすぐに見上げる心を自分のどんな罪深さの中でも失うことはありませんように。そのことのゆえに我々の足取りが少しずつでもあなたの清さに預かるものとして成長してまいりますように。主の御名によって祈ります。アーメン。